年齢と人種に関係なく、すべての人類に共通する一つの罪は、貪欲という罪だと思います。一つの例として、私たちは皆、おもちゃを持っていた幼児が、他の子供のおもちゃを取り上げようとするのを見たことがあるでしょう。しかし、貪欲な行動は、若い子供に限定されていません。大人でさえ、貪欲な行動をしてしまうのです。例えば、コロナパンデミックの最中であっても、ある人たちがお金に対して貪欲であって、マスクや酸素バンペイのために、法外な値段の請求したと報告されています。貪欲はそのような一般的な罪であるので、聖書の多くの箇所が貪欲の罪を犯す危険性を指摘していることは驚くべきことではないと思います。一つの例として、旧約聖書の預書記に記録されたアカンというイスラエル人の罪です。当時のイスラエル人は、ヨシュの指導によって、カナンの地に入ることができました。カナンには、高い城壁に囲まれたエリコという町がありました。エリコが、南郷不落のような見えたにもかかわらず、神様は、ヨシュアとイスラエルの兵士たちが、エリコを征服することができるようになることを約束されました。ただ、イスラエル人がエリコの富を自分たちのものにしようとして奪わないように警告されました。その富は神様のために性別されたものだからです。しかし、一人のイスラエル兵士アンカンが、エリコにあった金と銀を見つけたとき、それが欲しくなりました。したがって、そのものを密かに取ってしまいました。けれども、その後、神様はヨシュにアカンの罪を教えてくださいました。よって、アカンはヨシュたちによって、厳しく裁かれたのです。イエス・キリストも貪欲の罪を犯す危険性を指摘してくださいました。例えば、ルカ15章に記録された愚かな金持ちという例え話を通して、キリストは物質的な財産に対して貪欲にならないように注意してくださいました。貪欲は人に次のような間違いを犯すように影響を与えるからです。まず、富を獲得すれば豊かな命を得られると思ってしまいます。それは間違いですが、キリストの言葉を見てください。12章の13節。群衆の中の一人が、先生、私と遺産の分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなたの裁判官や調停者に任命したのですか？そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。でも人は間違って、富を獲得すれば、豊かな命を得られると思ってしまいます。 実際に多くの場合は逆の方に行きます。見てください、第一テモテ6章、第一テモテ6章、第一テモテ止めて6章の9節から読ませていただきたいと思います。6章の9節、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる。愚かで有害は多くの欲とに陥ります。金銭の愛することがあり得る悪の根だからです。人々たちは神を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分の差し通しました。信じたちでもなぜなら人々は間違って、富があれば、富を獲得すれば豊かな命を得られると思ってしまいます。キリストの言葉を見ましょうか。ヨハネ10章10節、ヨハネ10章10節、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ですから次の節に書いてあるように、イエス様は命を捨ててくださいました。11節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。皆さん、富は決して豊かな命をもたらすことはできません。豊かな命はイエス・キリストを救い主として受け入れ、キリストの戒めに従うことによってのみ得られるのです。ルカ12章に戻ってください。二つ目の間違いですが、この箇所から、ね、次のことがわかります。人は間違ってこうします。富を与えてくださる神にではなく、富に信頼を置いてしまいます。この農夫その鳥でした。12章の16節、それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建って、穀物を祭さんはみんなそこにしまっておこう。19節、そして自分の魂をこう言います。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。仮の富はどこから来ました。誰が雨を降らさせてくださいましたか。皆さん、富のすべての源は人間ではなく神様です。でも彼はそれを認めませんでした。箴言の十章を開いてください。箴言十章22節。箴言十章 10章22節。主の祝福そのものが人の富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。言い換えれば、すべての富の源は神様です。その農夫の場合は、やっぱり多分誰かね、種をまきました。けれども、誰が雨を与えてくださいました？誰が成長させてでしょうか？誰がその産業をするために力を与えてくださったでしょうか？神様です。でも彼は全然それを見てみませんでした。彼は富を与えてくださる神にではなく、富に信頼を置いてしまいました。たくさんありますので、これから大丈夫と思いました。第1テモテ6章を開いてください。先ほど6章を見ましたが、もう一度見てください。今日何回も第1テモテ6章を皆さんと一緒に見ますが、今度17節。第1テモテ6章17節。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。富ではなく、富を与えてくださった神様に愛情を注ぐべきです。富ではなく、富を与えてくださった神様に頼るべきです。その農夫はね、そうしなかった。自分の富に頼ってしまいましたので、本当に大きい間違い、今もほとんどの人は同じように考えます。手に入っているものに信頼する。そのものはどこから来ましたか？全然考えません。考えれば自分のことだけ考える。いや、私は一生懸命働きましたよ。ではその仕事ができるために乗り遅を与えてくださったのは誰でしょうか？誰が今日あなたに息をくださった？誰が今日はあなたの食べ物をくださったですなどですね。やっぱり神様がいらっしゃらなければ富もないので、その農夫に、ね、自己中心のことで、自分が金持ちだからそれにもうたくさん蓄えているのでこれから大丈夫と思った。富を与えてくださる神にではなく、富に信頼を置いてしまったからです。もう一つの間違いを犯しました。見てください。また、ルカ12章に戻りましょうか。ルカ12章。3番目の間違い。次のようなことです。蓄えられた富ばかりに注意を向けているので、死後の準備をしません。12章の20節。しかし神は彼に言われた。男も、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰者になるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。彼がね、このように考えました。これから先何年間大丈夫です。長い寿命ができると。富があるからですね。でもその晩、亡くなった。でも彼はね、死後について全然考えませんでした。やっぱり自分の富に愛情を注いで、それに頼ってしまった。でも、 神によると彼は孤独なものです。第一テモテ6章にもう一度見てください。6章の今度7節、ここにね、すごくみんな、ね、みんなそれに同意すると思う。でも実はその言葉を、その教えをなかなか覚えていません。6章の7節、私たちは何一つこのように持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。神様は同じことを仮にその農家に、ね、言いましたよ。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。皆さん、私たちは、ね、財産をこの世を出るときに財産を持っていくことができませんが、先に送ることができます。それこそ豊かな命です。見てください、キリストの言葉、マタイ6章6章の19節から、マタイ6章6章19節から、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこには虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。本当に貪欲の罪の人の心その通りです。その心はその宝にある。けれども賢い人はその富を手に蓄えるので、心も手にあるですね。アリストたちは、一生懸命働きますね。丁寧なことを考えるために、それから楽しんで。でもその後のことを全然考えません。それ、愚かなことです。では、私たちはどうやって富を手に蓄えることができるでしょうか。キリストもそのことも教えてくださいました。見てください。今度、ルカ12章。ルカ12章。12章の33節、34節。ルカ12章、33。持ち物を売って、施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、霜も傷めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。では、どうやって私たちは天に富を蓄えることができますか。施す。分け与えることです。本当にその富が必要な人をあげることです。そのことによって神様はそれもちろんご覧になります。マタイ6章によると、祈るとき神様心を見る。施す時の神様の心を見る、そして報いてくださると書いてあります。その分け与えたら、献金することでもその一つの方法です。それでもそれに限られていません。いろんな方法で分け与えることができましょう。そうすれば 実は私たちはその富を天に蓄える。天に入るとき、神様はそれに報いてくださいます。またそうすればやっぱり心は天にある、楽しみにするからですね。第一テモテ6章もう一度見ますが、そのことがその歌詞にも教えられたので見てください。第一テモテ6章今度18節19節18節19節また人の益を図り良い行いに富み惜しまずに施し喜んで分け与えるように、いやいや流れではなく、ああまたね、開けなければいけない、そうではなく、皆さんもし喜んで献金するができない、ぜひその場合献金しないでください。心一番大切なのはこの金額でではなく、その心のことですね。それはそうすれば18節に大事な、またもう事の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように、まあ未来、この神様を信じる者は未来どこに住んでいますか？天国。それで惜しまず起こしすれば、献金すれば、本当にそれの人はね、豊かに命に満たす。それこそ皆さん、自分の富に、ね、自分の愛情を注いだ人はね、本当にその人を考えて、いや誰かこのものを盗んだら、火事があったらとかね、株が下がったらとかね、いろいろ心配。それ皆さん、それは豊かな命ではない。本当にその場合はその人は、その富はその人の主人です。でも分け与える人ね、その場合はその人はその富の主人、その富はその人のしもべ、そのしもべを用いて他の人を助けることができます、神に仕えることができます。その結果として同時に、まあ、ことに命を得る、未来に備えて良い基礎を自分自身のために天国で築き上げる。今ね、持っているのとも、ね、私たちみんな思いますがね、あ、これは私のものです。実はね、自分のものではないです。神様によると人はね、本当に信じた人はその富の管理者です。管理者、自分のものではない。神様はその人はいわば貸してくださって、どうぞ私のために使ってください。だから貪欲の罪をすれば、やっぱり私は良い管理者ではない。でも良い管理者として神様の目的を果たすためにその富を使うべきです。そうすればしばらくね、その富がいなくなるでしょ。けれども結局手に入るときに、そのとき永遠にその富は自分のものになる。この地上のものは自分、永遠に自分のものではない。実はね、自分のもの、管理者として。でも手に入るときに永遠にその富は自分のものです。なぜ天に入っても富が必要ですか、私は分かりません。でも神様の目から大事なことです。そして天に入ったら理由が分かる。その時三つの間違いをよく犯します。まあこの信者たちも未信者たちも同じような間違いをします。例えばこの3番目のですね、蓄えた富は富ばかりに注意を向けているので、死後の準備をしません。その人は神のことを考えません。だからこの地上のことだけ考えるばかりで、突然死んだら 人が心を用意しなかったら永遠に滅びます。でも皆さん、信者たちも救われた人でも同じ間違いを犯します。それに本当に救われて、けれども天国のことをあまり考えません。その人は富に照らすのに分け与えられないので、天に入るときにこのご褒美を受けません。なぜなら神様の富の管理者としてするべきことをしなかったからです。だからこの言葉ね、この例え話はね、未信者たちにも信者たちにも当てはまるです。三つの間違いですね。一つは、富を獲得すれば豊かな命を得られると思ってしまいます。豊かな命を得た人といえば、二人の人がね、名前が、ね、すぐ出てきます。ストーリーはイエス・キリストです。皆さん、イエス・キリストがこの世を去った時、何を持ってらっしゃった物質的なものです。十字架で自分の服もなくなった。何も持たなかった。キリストは豊かな命を得てでしょうか。絶対に得ました。彼は、ね、十字架にかけられる前夜、自分の喜びについて弟子たちに、あなた方は私の喜びあるように、からもう一人はパウロです。パウロで獄中最後の手紙を書きました。第二手紙で、その時彼はね、二つのものを欲しかったです、ね、まず巻物ですね。聖書を持って、手紙でね、ローマまでそれを持ってくるように願いました。もう一つね、この上着、寒くなったからです。彼はでも彼は豊かな命を得たんですね。二つ目の間違いは、富を与えてくださる神にではなく、富に信頼を置いてしまいます。信頼できない富に信頼しまったので、結局その富がなくなる。3番目、蓄えられた富ばかりに注意を向けているので、最後の死後の準備をしません。皆さん、私たちがその3つの間違いを犯さないように、キリストの言葉を心に蓄えましょう。